皆さんおはようございます。しばらくぶりにメンタルジムと TC をお招きいただいて、お話をさせていただけることをありがとうございます。今日私がこの礼拝メッセージとしてお話をさせていただくテーマは、たとえ見捨てられてもということになるかと思います。有名な話ですけれども、ある靴メーカーが2人の営業マンを市場開拓のためにアフリカに派遣しました。現地に着いた2人は予想外の現実に出会います。なんとその地域の人々は靴を履く習慣がありませんでした。しばらく現地を回った2人はそれぞれ会社に対して別の報告書を送りました。一人は、靴の輸出は無理です、可能性は 0% です、全員裸足で生活していますというようなレポートを書きました。しかしもう一人の営業マンは全く違う報告書を書いたんです。最高の市場です、成功する確率は 100% です、全員靴を履いていないからです。否定的な視点の営業マンには可能性が 0% に見えました。しかし肯定的な視点の営業マンは同じ状況であるにもかかわらず可能性が 100% に見えたんです。これは決して矛盾した報告ではありません。誰が正しい報告で、誰が間違った報告であるかも問題ではありません。見る視点が異なっていただけで、どちらの報告も正しかったんです。カナンの地の視察から戻ってきた12人のスパイたちのうち、10人は、私たちはあの民のところに攻め上れない、あの民は私たちより強いからとモーセに報告しました。人間的に見るならば確かにそれは事実です。一方ヨシュアとカレブは、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるからという信仰告白をしています。弱くても主が力を与えてくださるから勝利できるという観点から状況を見ていたわけです。使徒パオロもローマの牢屋の中で非常に厳しい状況を経験していました。信用していた仲間に裏切られたり見捨てられたりもしましたけれども、最後の最後まで全てを働かせて益としてくださる主に目を留めて肯定的な告白を保ちました。パウロの残した模範から一緒に学んでいきたいと思います。先ほど読んでいただいた言葉をもう一度ご一緒に見てまいりますが、パウロは自分に残された時間がとても短いことをひしひしと感じていました。そこでテモテに対して、何とかして早く私のところに来てくださいと頼んでいます。この何とかしてという言葉は、テモテが簡単に来れる状態にないことをパウロがよく承知していたということを示しています。 まあ、忠実な弟子であったテモテはきっとパウロの願いを最優先して駆けつけたことでしょう。その時パウロに必要な生活用品などを持っていったようですね。13節を見ますと、あなたが来る時はトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に養子のものを持ってきてください。上着、この当時の上着っていうのは防寒用のマントで、兵士や旅人がよく用いたものです。それは円形でその真ん中に穴があってかぶるようになっていました。しかしとても重たかったので、不要な時には厄介なものになりました。でパウロは、パウロもですね、2回目のローマ投獄以前にこの上着をトロアスでカルポのところに残してきてしまいました。さらに書物を、特に養子のものを持ってきてくださいと手元に頼みます。書物というのはパピルスの巻物を指しています。これに対して養子というのは非常に高価なもので、特別な履物にしか利用されませんでした。養子はパウロの市民権の証明書とか、イエス語録とか旧約聖書とか、まあ、いろんな説がありますが、確かなことはありません。テモテはこうしたものを運ぶと同時にマルコを連れてくるように頼まれました。もう11節ですけれども、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。マルコはバルナバのいとこで、その母親はエルサレム教会の中心人物でした。彼はパウロとバルナバの第1回伝道旅行に同行しましたけれども、困難に出会った時に一行から離れていってしまいました。それで第2回伝道旅行に出発する時にパウロは彼を連れていくことに反対しました。このことがついにパウロとバルナバの激しい対立にまで発展してしまいました。その詳しい事情は使徒の働きの15章37節以降に書かれていますけれども、マルコは完全にパウロの信用を失ってしまったようです。しかし時は流れ、今やパウロはマルコを有用な器として評価し、彼が自分のところに来ることを願っています。マルコは一度失敗しましたが、立ち直った人物です。主イエスキリストは臆病者を勇敢な者、失敗者を成功者に作り変えることがおできになるお方です。私たちも失敗をするものです。そこで周りの人間は私たちに失敗者というレッテルを貼ってしまうかもしれません。しかし主は決してそのようなことはなさりません。私たちが立ち直れるようにずっとそばにいて励まし続けてくださるのです。テモテとマルコの他にもう一人パオロを支える人がいましたね。11節を見ますと、ルカだけは私と共にあります。ルカはコロサイ人への手紙の4章14節で愛する医者ルカと呼ばれています。彼は教養豊かで社会的地位や財産もある人でしたが、一切を投げ打ってパオロに仕えてきました。おそらく友人としてパオロに同伴することは難しかったのではないかと思われるので、奴隷として付き添っていたのでしょう。よく見ていただきたいんですが、ルカの具体的な行動について何も記されていません。 共にいると書いてあるわけです。しかしその共にいることがパウロの一番の慰めになっていたのでしょう。2年ほど前に兵庫県の尼崎市で2日間のセミナーのご用をさせていただきました。テーマはセカンドチャンスを検証する未信者の死後の救いはあるのかということでしたが、このセカンドチャンスのことについて皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、人が生きている間にイエス・キリストを信じなくても死んだ後ハデスで悔い改めるチャンスが与えられるとする教義です。今、何人かの牧師がこの教えを支持していますけれども、私は非聖書的な教えだと思っています。そのことについてセミナーでお話をしたわけですけれども、質疑応答の時に一人の青年が1歳の子供を亡くした知り合いのことを話してから、その人に対してどんな言葉をかけてあげたらいいんですかと質問しました。また、イエス様のことがわからないうちに亡くなった子供ですから、天国に行きましたとご両親に言ってもいいんでしょうか。どんなことを言ってあげたらご両親を励ますことができるのかわからなかったのでずいぶん悩みましたというんですね。多くの真面目なクリスチャンの陥りやすい勘違いです。深い悲しみにある人に対して何かアドバイスをしてあげなければならないとか、その人の悲しみを癒す特別の言葉をかけてあげなければならないと考えるんです。しかしほとんどの場合、悲嘆に暮れる人に必要なのはアドバイスや慰めの言葉ではありません。ただそこにいてその悲しみを少しでも共有できればそれで十分なんです。質問をした青年に対してそのようなことを言い終わるか言い終わらないうちに別の中年の男性が手を挙げて、はい、私は経験者ですから一言加えさせてくださいと言いました。少し話ができすぎているようにも感じましたけれども、自分も病気で1歳の子供を亡くした経験があるというんです。その時牧師から証しにならないからあんまり泣かないようにと言われて、さらに心の傷が深くなったということですが、とにかく人から何を言われても何の慰めにもならなかったそうです。そもそも人の話が聞けるような精神状態でなかったので、一緒に悲しんで一緒に涙を流してほしかったということです。ルカはまさにパウロにとってはそのような存在だったのではないかと思いますね。ルカだけは私と共におります。ルカはただそこにいるだけで十分だったんです。このようにパウロを支える人間が数人いましたが、見捨てる人もいましたね。10節をもう一度見ますと、デマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまい、 またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからです。デマスはパウロの伝道旅行に同行していた同路者でした。その彼がごく最近今の世を愛してパウロを離れテソロニケに行ってしまったのです。デマスは何を求めてテソロニケに行ってしまったのでしょうか。富でしょうか、名誉でしょうか、快楽でしょうか。何も書かれていませんが、次にアレキサンデルという人もパウロを裏切りました。14節、同罪苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。アレキサンデルはパウロをひどく苦しめ激しく逆らった人物です。ひどく苦しめましたの直訳は多くの害を示したです。何の理由でパウロに憤慨したのでしょうか。私生活の問題点を指摘されたんでしょうか。教会の中で責任がある立場を任せてほしかったのにあなたはまだ早いと言われたんでしょうか。聖書の解釈のことで意見が衝突したのでしょうか。何も書かれていないので分かりませんが、何も書かれていないことに深い意味があると言えるのではないでしょうか。対立の説明をして自己弁明もできたと思います。また普通に考えるならアレキサンデルを呪う言葉も出てきても当然だと言えるかもしれません。しかしパウロはアレキサンデルを呪うことをしません。パウロはアレキサンデルの悪意に対して個人的な恨みを抱かずに主に審判を委ねています。さらにパウロを見捨てた人々が他にもいました。16節ですね、私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんよ。ローマの法廷では最終判決が出る前に何回かの尋問が行われ、場合によっては判決が出るのがかなり遅れることもありました。支持する者とは法廷で弁護人または友人として臨席することを意味しています。パウロの最初の弁明の時にパウロを支持する者は一人もいませんでした。なんと寂しい言葉でしょうか。パウロを弁護する立場にあった友人たちは全員パウロを見捨ててしまった。どんなに心細かったことでしょう。しかしパウロはまたここで彼らを呪う気持ちにはなれませんでした。むしろどうか彼らがそのために裁かれることもありませんようにと祈るんです。こうしてパウロは祈ることによって人の言葉や行動によって精神的な傷を受けずに済んだと言えると思います。普通はこんな仕打ちにあったら人を呪わずにはいられなくなります。落ち込んでしまいます。しかしパウロは祈りの防弾チョッ 器用を身につけていました。だから人々の行動や言葉が彼の心にダメージを与えることがなかったんです。17節、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えが常しえにありますように。たとえ人が見捨てても主は共に立ってくださいます。人が敵対しても主は味方をしてくださいます。まあ、皆さんもきっとそうだと思いますけれども、私も随分人から裏切られたり見捨てられたりしました。まあ、ちょっと個人的な話になってしまいますけれども、ちょうど3年前に私の父が亡くなりました。まあ、父は決して金持ちというわけではなかったんですが、死ぬ時にあのアンティークの車やアンティーク の, あのライフル銃をまた、不動産を持っていて、まあ、計算してみたら3000万円ほどの価値があるということが判明しました。ある弁護士がその遺産の法的手続きをして、その最終報告書が送られてきました。昨年の5月のことですけれども、私たちはそんなに多くのものがもらえるとは期待していたわけではありませんけれども、まあ、父の遺産の数パーセントでも手に入れば、教会の新しい街道のために献金できるし、また子どもの教育のローンの返済に充てることもできると思っていました。ところが報告書を読んでみると、なんと私の受け取る金額がゼロになっていたんです。3000万円は全部うちの姉が受け取るということになっていたんです。言葉では言い表せないほどのショックを受けました。お金が何ももらえないということだけではありません。姉から何の説明も受けていないので、本当に裏切られたという気持ちがありました。しかし何よりもつらかったのは、子どもの時の嫌な記憶や、傷がよみがえってくるということですね。小さい時から父の言葉や行動やまた態度によって、お前は無価値な人間だと、そういうメッセージをずっと受け続けてきました。大人になってから多少父との関係が良くなりましたが、報告書のゼロという数字を見た時に、やはり父は私に対する評価に最もふさわしいものを残してくれたのかなという思いが、湧き上がってくるんです。 まあ、父の評価イコール神様の評価ではないということを頭でよく分かっています。あなたは高価で立ったという聖書の御言葉もよく知っています。お祈りをすれば神様が慰めてくださるということも百も承知でしたけれども、なかなか祈ろうという気持ちにはなれなかったんですね。まあ、しばらくですね、2ヶ月ぐらいずっとそのことで悩み苦しみましたけれども、最終的にはこの神様の約束、神様が共に立ってくださる、私の味方をしてくださるという御言葉によって力づけられて再び立ち上がることができたんです。第1回目のローマ獄中ではパウロは個人の家を借りることができ、そこで伝道をすることが許されていましたが、今回はかなり厳しいもので証しをする自由はほとんど与えられていなかったようです。しかし最大のチャンスがやってきました。それはローマ法廷の被告席を全世界への説教だとすることでした。パウロは御言葉を余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるため、この機会を 100% 利用したんです。18節をもう一度見ますと、主は私をすべての悪の業から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えが常しえにありますように、アーメン。このすべての悪の業というのは外部から害を与える攻撃で、法廷におけるパウロに対するすべての誤解、中傷、悪しき企みを含めて言っています。このような状況から主は助け出してくださったんです。このことは死刑からの解放を意味するのではありません。なぜなら次には天の御国に救い入れてくださいますと述べているからです。地上のローマ帝国は一時的に繁栄を極めているように見えましたが、パウロは天の御国に目を向けていました。地上の国の死刑宣告はローマ帝国 の、 この死刑宣告は天の御国への門出なんです。パウロはフィリピ人への手紙の中で、死ぬこともまた益です、私の願いは世を去ってキリストと共にいることですと告白しています。すべての悪の業から助けられることを確信しながら自分の死について語るパウロですが、決して矛盾したことを言っているわけではありませんね。パウロは自分の命が奪われてもそのことを悪の業とは見なしていないんです。彼の心は地上の判決がどう出てももはや問題ではありませんでした。天の御国を思うとき永遠の勝利に心が躍り、主に御栄えが常しえにありますようにと自然に賛美が出てきます。使徒パウロの最後の日についての記録は聖書にはありません。 しかし伝説によると彼は確かにキリストのゆえに殉教の死を遂げたんです。偉大な伝道者であり使徒であったパウロは死にました。しかしテモテと彼の同僚者たちによって御言葉を述べ伝えなさいというパウロの命令は遂行されました。そして無数のテモテが今もその使命を受け継いでいるんです。私たちも人に傷つけられたり裏切られたりするという経験があると思いますね。そのために落ち込んでしまうということもあるかもしれませんが、共に立ってくださり力を与えてくださり、すべての悪の技から助け出してくださる主を見上げていましょう。では一言お願いいたします。天の父なる神様。